会社の夜ヘルス。ヒーラギスカサ俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁ゴールドラッシュの土井中です。
サウチ帰りヤシダゴミ三浦あずささんは俺の嫁優しい嫁松崎です。
はい、はい、ということでですね、今週もやってまいりましたけれどもですね、また今週もですね、いろいろ今期アニメの話をしていきたいと思うのですが、まあいろいろね、まあもう8話9話今収録時点でなってまして、あと1ヶ月くらいでまた終わるということでですね、
コンクール
は早いですよ。もう夏アニメが来ますからね。
そうですね。
はいはいはい。まあそんな感じでね、いろいろキャラ話、アニメ話していきたいんですけども、
はい、
あのちょっと結構今回ね、僕の中ででかいキャラがですね、まあ、もしかしたら意外なとこからかもしれないんですけど、
はい、でかいキャラ藤山さんですかね。
藤山さんじゃない、まあ身長的にも高身長かもしれないですけど僕歌舞伎部意外とハマってるんですよ。
おお、はいはいはいはいはい、
なんか部活ものとして、
はいはいはい、
でね、あのまあその中でも、まあ、俺でも最初の方にも言ってたかな、あの浅木薫先輩っていうね、
はい、
女性の先輩がいるんですよ、
はいはい、
あの演劇部の、まあ、看板女優なんですけど、
でまあ男装の霊人、
そうそう男装の霊人で、で歌舞伎部にもちょっと出向して、うん、掛け持ちでやってるっていう人で、はい、
結果的にそのスカウトされて、まあいいよってなって、
で結構そのちょっと宝塚っぽくね、
うん、
こうもう背も大きくて高くて、うん、あのでちょっと男前な感じがある美人で、はい、でもちょっとこう優しい包容力のある先輩なんですけども、うんうん、あの9話見たらですね、まあ、ずっと結構歌舞伎部見るたびに僕はもう薫先輩をずっとこう注目するような感じになっちゃってるんですけども、あの、まあ、演劇部のね本番が終わって外で休んでたらね、うん、
あのかかか演劇部の
演劇部の、
おうおう
演劇部の方の
出てくる
んで、
ね、
外で休んでたらやっぱこうファンの女の子に囲まれちゃうんですよ、
うん
うん、写真撮ってくださいみたいな感じ でたちょっとその時あの薫先輩体調が悪くて、
うん、
あーって困ってたんですよ、
うんうんうん、
であんまりこう写真あのここで撮っちゃうとみたいなのがあって、うん、そしたらあの主人公の親友ポジションの、ね、裏方担当してる歌舞伎部
あの眼鏡
のトンボってやつが来て、はいはい、でまあ、要は助けてくれるんですよ、
うんうんうん、
ちょっとぶっきらぼうな感じなんですけど、うん、あの先輩こんなとこで遊んでる暇ないでしょっつって、ちょっと行かないとみたいな感じ、ちょっと無理やり連れてくような感じで、で、部室連れてったら、まあ、ありがとうねって困ってたんだってこう言うんだけど、あの先輩具合悪いんですかみたいなことを、そういうのを見せてないわけよ、カオル先輩、
うんうん、
具合悪いんですかって言ったら、うん、なんでって言ったら、なんかいや、いつも先輩はもっと目力もあるし、なんか背筋もちゃんとしてるからみたいな感じで、ちょっとずっといつもちゃんと見てるみたいなことをそういう感じで言われて、ちょっとあれみたいな感じで、薫先輩もちょっとこう、でもそこで薫先輩は具合悪いんで倒れちゃうんですよ。で倒れて、でも結果そのタクシーでね、乗せてあの家に帰すんですけど、薫先輩が君に助けられたの2度目だよ。でそういえば確かにあのもう前半戦でみんなでなんか街に行った時になんかカップルの痴話喧嘩に巻き込まれて、で薫先輩ちょっとこういい男にも見えるから女性の方がなんか助けてじゃないけど、でちょっと男の方にてめえなんだこの野郎つって殴られるところをトンボがかばってるんですよ。
そうだ、はいはいはいはい、
でトンボが殴られてるんですよ。で2度目だねみたいなことを言って、で車でね、のタクシーで薫先輩が、うん、一人になって帰るときにまたポソッと同じ男の子に二度も助けられるなんて少女漫画みたいだねみたいなことをポソッと
言う、う
ん、何ここに来てフラグ立て
る、
真面目に部活やれよと
思って
、薫先輩
あら可愛い一面みたいなのが、 うわ
ちょっとね、なんかねそういう薫先輩の乙女な一面見れてね、よかったんですけどね、どっかに なんか俺の中である嫉妬の心がね
嫉妬の心
か、いやなんか急に来られたからね、いや俺だって見てたぞ薫先輩なんだったら俺もちょっと具合悪いの分かってた
いやそれは、
うん、
いや
俺だって現場にいるやみたいな、
いやだってミヤだってキャラ同士のイチャイチャって大好きじゃないですか、
でも久々に嫉妬した
やばい、これは
もう好きでしょ、
いや、これは原始犬の田中王のパターンですよ。
パターン。また行っちゃ
う。縁切り神社に。やばいよ、これ。
いやー、なんかね。いや、なんかね、俺の中でね、俺の中で薫先輩すごい優しい先輩だったの。
うん、
その先輩を取られたみたいな感じ。43歳の俺が先輩取られた。
先輩取られた。
下級生に先輩取られた。
いや、 や、でも確かにその、歌舞伎部ってやっぱり男性キャラ多いから、うん、やっぱり女性の視聴者が多分多いんですよね。うんうんうんうん、でやっぱり意外とカオル先輩って、他の視聴者の人って目いってないかもしれないですけど、うんうん、僕もカオル先輩
いや、いいよね。
いや、いいですね。やっぱかっこいいし。
やっぱ根っこにあるのが、桜大戦のマリアが好き
そうそう、
ね、っていうところもちょっとダブらせてしまうんでしょうね。うん、いやちょっとね歌舞伎部ね見てください。本当にカオル先輩可愛いです。カオル先輩だけじゃないけどね、こんなキャラも、うん、あとまあ、
あと衣装を作る、
衣装を作る、
うん、女性も結構出てるんですね。
う
ん、
あともう一人演劇部からね、歌舞伎部
の方もいるし、はいはいはいは
い、意外とね僕好きでね見てるんで、ぜひぜひちょっと歌舞伎部、割と
歌舞伎の知識得ながらもそんなに肩肘張らずに見れる。
なんかこう、そう、そうだね。ほんと肩肘張らずに。
うん、
でちょっと、部活者として王道っちゃ王道な感じもあるけど、見てて面白いです。うんうん、 ですね、まあ、そんな感じで。
部員がどんどん集まってくる。
そうそうそう。歌舞伎部。
はいはいはい。
歌舞伎部というより、浅木かおる先輩。
はいはいはい。
噂の。
噂の。はいはい。僕の憧れ。はい、憧れの先輩。
はい、僕はですね、はい、ちょっとしばらく語ってなかったんですけど、エロ漫画先生。
エロ漫画先生。
はね、やっぱあのコンビの話、やっぱり話重ねるごとにちょっと面白くなっていきます ね、
いいすね、うんうんうん。
本当にその、なんか、ラノベで成功して、うん、いつかその、まあ、そのイラストを担当してるのが、まあ、実の妹。うん、だからそれ最終的にはアニメ化して2人でそのアニメを見たい、うん、それが俺たちの夢だみたいな、うんうん、その夢に向かってその連載枠を確保、あの出版枠を確保する戦いで勝ったりとか、うん、これも割と意外と王道だったりとかするし、うん、でこの間なんかもう水着会温泉会があって、
あもう、うん、水着会温泉会、はいはい、はいはい、
もうそれこそもう王道の、うん、流れで、いやー、すごい、あれはもう山田エルフ大先生の。
山田エルフブーム来ますな、
いや、これ。
来ましたね、山田エルフ。
いやー、すごかった。うん、あれ、さすが、やっぱり、ちっちゃいことで僕ね、あんまり、タイプじゃないというか。
はいはい、まあまあ、あんま聞かないですね。
はい、はい。
傲慢な。
でも、やっぱり、あれ見せられたら来ますね。
いや、エルフ界は、まあ、俗に言う TL がざわついてた、はいはいはいはい、タイムラインがざわついてたみたいなのありますからね。
すごい。まあ、その水着外してそのオイル塗ってくれもあり。
ほう。
まずそこですか。まずそこですか。
はい、まあまあ、ざく。で、その温泉に入って、まあ男湯女湯分かれてるんですけど、その、お兄さんがね、うん、その担当編集なんで。
はい、山田エルフの、
はい。で、なんか一緒になんか合宿するみたいな感じのお話なんで、うん、その男湯でそのうちの妹をよろしく頼むみたいなのを、主人公と話してるのを実は横で聞いてたりとか。
前振りでなんかなんか、隣の音がよく聞こえるみたいな、覗こうとしても音聞こえるからね、みたいなことをエルフ先生が言うんだけれども、実際音立ててたのは、その兄と、正宗の会話に聞き身を立ててる山田エルフ先生ちょっとこうなんかね振りが効いてるみたいなとこもあるけど、
もそれもだってもう正宗がだってなんか好きな人がいなかったら5回ぐらい惚れてますよみたいなことを言うから、うん、
また
ラノベ主人公、
そうラノベ主人公このラノベ主人公
あのバトン名言ですよ、
あれはね。
いやでもあれね結構ね本当に使ってみようかなっていうセリフ、うん、本当に使ったらもしかしたらみたいな。
でその前の話数でね、いろんなキャラクターがカメオ出演するっていう。
あ、やっぱあれ結構カメオいっぱい出
してました。打倒電撃文庫っていう実名出して、はいはいはい、
あそこね、あそこ、はい、ホロとかも出てる。
あ、そうそう、ホロ、うん、ホロと
劣等生、
そう、劣等生とあとソードアートオンラインのキリト、
うんうん、そうだそうだ。
で松岡さんは主人公の正宗役の声もやってて、でキリト、松岡義次っていう名前も出てて、でその間に黒猫も、
そうだよね、あれやっぱ黒猫でしょ、
うん、あ、そうですそうです、う
ん、なんかテレビ見てたらどっかかど、な、なんのあれだったの、なんかまあ、どっか行ったのの、妹、弟連れてったとこの黒猫がなんかインタビューされてるみたいな、一般、なまあ、素人さんとしてっていうのがなんかあったよね。
はいはい。
そうだよね、あれ黒猫で。
あ、そうです、うん、そうです。いやだからなんかね、でもね、その山田優先生はやっぱりその、俺妹の時の、要は黒猫ポジションみたいな感じに。
まあまあまあまあ。
だからね、この後のこと考えるとね、うん、ちょっと切ないんですよ。
まあそうですね、これがハーレムアニメのね、いろいろ難しいところでもあった
り、ね、正ヒロインではないところのっていうのがあるので、はいはいはい、
なるほど。でちょっとねメールもいただいてまして、
ほう、
二次祭ネームハイペリオンさん、 質問、
はい、
ハーレムものの主人公は、全女性キャラにモテるものなのか、今期アニメを見ていて皆さんにお聞きしてみたいことがあったのでメールをしました。それはエロ漫画先生の、第7話妹と世界で一番面白い小説についてのことです。この話では、主人公でライトノベル作家の泉正宗がライバルで超売れっ子女性作家の千住村正とどちらの短編小説が面白いかをめぐって勝負をするのですが、そのバトルの最中に村正が政宗をディスっていたのは愛の裏返しで本当はずっと好きだったと彼に愛の告白をするのです、
うん、
衝撃を受けたのは出会う女性全てが自分のことが好きという、うん、この世界観、
うん、
無関係の人がいないというのは驚くべき世界でした、
うん、
私はライトノベルにもハーレムものにも詳しくないので皆さんにお聞きしたいんですが、ハーレム作品というのはこうも主人公はモテまくるものなのでしょうか、うん、ということなんですけれど、
おモテまくるものですよ。
それ以外の何物でもない、
まあね。それがあるから二次元のアニメが楽しいんじゃないですか。そこに
現やっぱりもうマサイさんは大好物じゃないですか。
あもうハーレムアニメ
この中で一番の
一番好きでしょ。
主食と言っても、うん、
だからね
今表情面白いよ。
面白いんだよな。
表情面白いよ。うまく伝わらない
だろう。ラジオに向いてないんだよ。
でもその村正先生が告白して結果振るんですよね、
うんうんうん、
俺には好きな人がいるって言って結果振っていくって、うんうん、まあそれでもまあ振られたからって好きになる気持ちはみたいな感じでまだ主人公のところついてきたりするんですけど、
はいはい、
僕はハーレムアニメはもう全員が主人公と付き合うで終わってほしいんですよ。
一夫多妻制
でみんなから言い寄られて、うーん、参ったなーで、黒い輪がヒューって終わってほしいんです。だからね、厳密に言うとね、メインヒロインがいる時点で僕の中ではハーレムアニメではないんですよ。
エロ漫画先生、ハーレムアニメじゃないの？
違います。
松崎の中で。
違います。
へー。
すげえ。初めての、なんか、すごい衝撃を受けた、今。俺たちが思ってたのは、見ていたのは、ハーレムアニメじゃなかったんだ。
だ好きって言ってくれる人がいる、いっぱいいるっていう時点では、それはハーレムアニメではないです。
あ、なるほど。みんなと付き合う。
みんなと同じ距離感ぐらいにいて、だから、
最後、
うん、黒に。最後、選べないよーって言いたいんです。
こいつ頭おかしいの？
そんな最終回やったら俺もう、シャブ台ひっくり返すわ。
いやでもそういう意味で二次元再退者としてもそういうことなんですね。
あ、そうです。
あなたが今複数の三人のお嫁さんをめとっているのは、
うん、
もう選べないよ
って。そうそうそう。
毎日寝る前にキューッとこう閉じてってるわけですね、う
ん。だからいろんなアニメ見てて、そのハーレムアニメとまあ皆さんがされてるやつ見てて、うん、選ぶなよエンディングで。そう、
だからハーレムじゃなくなったとか。
もうがっかりだよと。
だからマクロスフロンティアももうハーレムじゃないです。最後選んだから。もうダメ。もう恋愛アニメ。
ちょっとこの人すごいっすよ。
すごいやっぱ。
我々がハーレムアニメだと思ってるのは何もハーレムアニメではなかったみたいな。
僕らの見てたハーレムは違ったんです
ね。すげえなんかなんすよね、天動説地動説が引
っ張られてる。
すごいっすなぁ、うん、ということですハイペリオンさん、はい、まだまだあなたが見てるものはハーレムではないと、
うん、そうですね、
ハーレムというのは最後に、うん、もう選べないよー、
もう参ったなぁです。私が松崎くんと付き合うのや、私よ、私よ、あんたどきなさいよ。で、俺がまあまあって言ったら松崎くんは黙っててって言われて、シューンってしてのやつです。
なるほどね。ああ、確かに、最近、
う
ん、そこまでのハーレムアニメはちょっと少ないかもしれないですね。
そう
ですね。
だからもう、IS で僕の中では最後です。
あ、はい、ハーレムアニメは IS が。
IS がもう、
金字塔
を打ち立てた。
なるほど。あ、確かに IS 最後そうだった。
選んでないですから。
なるほどね。いや、ちょっとハーレムアニメ、またちょっと改めて、はい、日を改めて考えましょう、これは。だから、俺らが、うん、まさにプレゼンしよう。これはハーレムアニメなのか。
ね、僕これ好きなんですけど、これハーレムと認めてくれますか、うん、
これ全部バッサバッサと切り捨てる、松崎が。
そう、俺もリベンジしたいから。抱かれるなら抱かれ
る。そうだね。全部、こともとくね、分かってないみたいなこと言われたからね。
そうそう、
じゃあ、ちょっとこれは日を改めて、は
い、
ハーレム
アニメ。まあでも、いろんな女の子に好かれるっていうのは、3次元でありえないことを経験できるのが二次元の良さだと思うので、そういうことは全然あると思います。
なるほど、
はい、なるほど
ね、はい、じゃあちょっと順番的に、
はい、
ドイチューさん。
あ、そうっすか。
ちょっと今、あの、衝撃がまだ抜けやらぬ。はいはい。
じゃあ、今週も、僕のまゆちゃんの話しますか。
僕のまゆちゃん
僕もあの、僕の浅木先輩の話をしちゃったんで。
まあ、前回6話話して、うん、7話でその、まあ、ちょっと出たと思うんですけど、まあ、水着会
です
けども、水着を買いに行こうっていうので、うん、でまあ、ご存知の通り、まゆちゃん、もう見た目小学生みたいですから、うんうん、まあ、これも本当王道だと思うんですけど、なんか、大人っぽい水着着たいなってちっちゃい子が言ってて、で、店員さんに、あちらなんてお似合いですよって言って、小学生ものを勧められる、うんうん。よくあるので。
はいはいはいはい。
大体、もうって憤慨したりとかじゃないですか。う
んうん、確かに、うん。
まゆちゃんは、その時に、お母さん呼んできますって言って、はけたんですよ。
ほう。
なんて斬新な、お姉さんに憧れる年上ロリキャラのくせに。
それは向こうを立てたの？
そうです。
だから向こうが、
はい、
あの、こっちが、私、
私こう見えても、
みたいなこと言うと、お母さん、あってなっちゃうから。
すいません、とかいう描写がまああると僕は構えてたんですけど、お母さん呼んできますって言って、スーって。
へぇー、
こんな子初めて
優しい子。
優しい子。
ヒイラギさん優しい子。
優しいこの子。
そういう定番パターン崩されると、おーってきますね。すごいな。
ちょっとびっくりしました。
それ気を使えるとこいいな。
いいです、ほんと。で、まあその後、まあビキニ来てブッカブカやったん
ですけど。ああ、よかった。
やっぱもう我慢でき
て、はい。で、結局、あの、ワンピース買っちゃうっていうのになってるんですけども。いや、これはなかなか、こんなこと言う子おんねや。
返しとしてはちょっと新しい、ね。
そう
ね、
う
ん。今まであまり
見た。
やっぱそこでキーってなるのが、
ね、そうですね、大体。
そうそうそうそう、そう。
お姉さんなのに、うん。まあそれになんか他のクーちゃんとかがちゃちゃ入れて、うん、やっぱりそういう風に見られてんじゃんみたいなので、キーとか、
うんうん、
お姉さんに行かなくても、うん、こっちでキーは出るかなと思ったんですけど。
やっぱ我々の抱いてるイメージ、もう古いんですかさっきの黒い輪がヒューじゃないですけど。
あの、アニメの趣味も、芸風も。化石もう我々昭和の亡霊ですからね。古いのかなぁ。
そう。
なるほどね。
でも結構良かったですね。
ちょっと王道をこう、はい、パッと切り替えされるといいですね。
うん、
ちょっと、あっと思っちゃい
ます
。
あと、ヒロちゃんがその後 A カップをカミングアウトしたのに、別に僕貧乳好きじゃないんですけど、なんかざわってなりました。
扉なんか開き開けた。
なんかちょっと芽生えかけました。なんか
みんなおかしいな。
A って珍しいですよね。
そう
ですね。A って珍しいですねってどういうこと？
なんか貧乳でもなんか B ぐらいまではあるみたいな。
なんかまあその
あ、
まあ、まゆちゃんおるからそこまでせんでもええんちゃうかって思ってたんですけど、うん、あ A なんだ。
お
ーへ
え。
なるほど。
何この会話気持ち悪いA カップ談義、
はい、
A カップだからこそマイクロビキニが似合うみたいなのあるんですけど、ね、僕の中では
もう松崎はいろんなグローブがあるな、うん、なんか球をこういろんな
球でも、
うん、ストライクゾーン偏ってはいいんだけど、ね、そもそも
全部地下闘技場の試合
じゃあですね私、
はい、
もう一作品っていうの
をお願いします、
はい、桜クエスト
おああ、桜クエストも
ちょっと溜まってますね。
ダメですよ。
はい。
ダメですよ。見ないとダメですよ。
あごめんなさい。
あのね、また、ここで、なんでしょう。
うん、
篠宮しおり。
はい。
うん。
もう、篠宮しおりっていうより、篠宮家がすごいみたいな
もの
があって、ね、お姉ちゃん登場したんですよ。さゆりさんという。
はい。
まあ、さゆりしおり。
はい、はい。
篠宮さゆりしおりという。でね、まあ、ちょっとこう、天然の感じなんですけれども、うん、声がのとさんなんですよ、
うん、
でここ最近ねのとさんが声を当てるキャラってね、うん、僕の中であのちょっとのと研究家としては、ね
はいはい
まあ、黒のとが多いなって
思ったんですよ。そうですよね言ってましたよね黒のと
ここでもう真っ白なのとが出てき
て、
ね、もう本当に優しいお姉さんでちょっとでも天然なところがあって、うん、なんか看護師さんがなんかやってるって言ったかな、
うん、割とじゃああんまり兄弟で真逆とかじゃない感じで、ね、
両方両方、
ね、
のとまみこと上田玲奈の姉妹ですよ。考えただけでもう俺は逃れられないですね。 でね、まあ話としてはね、このなんかまたこう、新旧グルメイベントっていうのを企画してやろうっつってたら、それがその、商工会のやる納涼会とバッティ、日程がバッティングしてしまったっていうことで、ちょっとひともめあって、で、それまでね、その、この企画、本当は、塩りがリーダーやるのいいんじゃない？料理一番うまいしって言ってたんだけど、塩りちゃんやっぱもう責任を負うのが怖くて、
はいはい、
私ダメだよ、もうできないできないそんなの、みたいに言ってたんだけれども、そこで、こう、いろいろあって、もう塩りちゃんが、私やりますっていう名乗りを上げるみたいな流れが、この8話、9話なんですね。
はいはい、
で、まあ、結局合同でやって、で、その C 級グルメも、その、真野山で、まあ、名産というか取れてる小麦で、もうそうめんが、もう、
うん、
いろいろ主流だということで、そうめんを使った、そのイベントをやるということで、はい、話なんですけれども、あのね、その、まあ、そのしおりちゃんの成長的なこともさるながらですよ、その、うん、今まで引っ込みじゃんというか、はいはい、責任を負いたくないからやりたくないって言ったのが、はい、私がやるってなって、温度を取る、うん、のしおりちゃんの、成長もさることながら、そのしおりちゃんが作った、発案した、喜ぶそうめんっていうのが、とろろ昆布もまたちょっと、間の山で、よく食べられてるということで、うん、そうめんを、普通そうめんってこう、つゆにこう、つけて食べるでしょ、うん、ざるそばみたいな。
はいはい、
それを、お皿に入れて、ちょっと水を切って、お皿入れて、で、ちょっとつゆをかけ、ちょっと油そばのようにですね、こう、つゆをかけて、で、ね、オクラと納豆と山芋ととろろ昆布を乗せて、ごま油をかけて食べるみたいな。
お
ちょっと、見開けの定番に似てるんですよね。
おそう、というと
俺が10年帰らない間に、見開けの定番になってた。
なんかライブで言ってましたね。
そうめんになんか、なんかいろいろオクラとか入れて出されて、
はいはいはい、
で、さも定番みたいな顔して出されたけど、俺全然ピンとこなかった。
言ってましたね。
俺が帰ってない10年の間に絶対生まれた食い物だな、みたいな。それに似てたっていうことで、
おーおー、
ちょっとこれ、なんか、妄想介入させる余地あるか。ちょっとね、
桜クエストの舞台に、見開けが。
そうそうそうそう、そう。まあ、富山県らしいんですけどね。残念ながら、あの舞台は。
はいはいはい。
だから俺、まあ、青森で津軽人だけど、断ないよって言葉ちょっと使っていこうかな。もしなんか番組上で出ちゃったらごめんなさい。ごめんなさいね。申し訳ない。いや、でもね、ちょっと桜クエストそういう感じでね、うん、やっぱ見ててこう、安心できるというか、ちょっと揉め事は絶対毎回あるんですけども、
まあ、それはしょうがないですね。
そこでこう、それを解決するためにみたいな。う
ん
う
ん、まあ、ちゃんとね、すっきり解決してくれますから、
う
ん、
はいはい、
いや、普通にこのメニューうまそうですよ。
うん、うまそう
ですよ。はずではないでしょ
う、ね。だからね、うちのにはとろろ昆布入ってなかったんで、うん、俺、来年帰った時はもう、とろろ昆布俺持参して帰る。俺、これになんか足りないと思ってた。これじゃない？
よもやアニメから
いそうそうそう。断ないよ
何それって。
うるせえとか言ってる
し。いいですね、
黙ってくれ、
ね、確かに。名前もいいですね。さゆりしおり。
そう、うん、勝見さゆりみたいな。
みさ、しんのすけの、うん、クレヨンしんちゃんのみさえのお姉さんがまさえ。
ああ
、妹がまさえ。
はいはいはい。
のと一緒ですね。いいですね。
いや、ちょっとね、桜クエストぜひぜひ。
上田玲奈と。のとまみこが姉妹いいですね。
もう夢のようでしょ。
いいいいですいいですいいです。
本当になんかね、
うん、
戸籍上そうしちゃえばいいのに。
戸籍上まあスールっていう。
スールスール。そうそうそうそうスール。
スールでいいです
。何バラ？何バ
ラ？いやいやのとさんいるとちょっとややこしいですね。
そうそうそう。そっかそっか白のイメージもある。まあそんな感じで、ね、
はいはい、
ちょっとこうまた今回こんな長く話しちゃってしまってすいません。まあ、そんな感じでですね、
はい、
皆さんも、もう今期佳境の、アニメの話、バンバン、つぶやいたり、メールで送ったりしてきてください。
はい、
ということでですね、この後は、ちょっと作品を絞って、うん、久々にトークしてみたいんですが、
うん、
この後はですね、ここに来て、うん、なぜか、たまに、この番組で話題に出る、
はい、
ブラックラグーンの女性キャラなら誰を、やってみたいと思います。ブラックラグーンの女性キャラなら誰？
はい、
はい、ということですね。まあ、ちょいちょいですね、この番組でいろいろ、名前が、タイトルが出てくるブラックラグーンですけど。
うん、まあ、レクリエイターズやってるのでね。
うん、
それ、その関係で。
はいはいはい、はい、
うん。
あとはまあ、アニメ的には、この世界の片隅に、 の、うん、監督さんがアニメやられてたみたいのもあったので、はいはい、そういうのでちょっと話題出るようになった感じ、はいはい、で、どういう作品かというとですね、こちら、原作が広江玲さん、
うん、
で月刊サンデージェネックスで連載中で、今期間で10巻まで出てると。で、運び屋ラグーン商会がタイの架空の都市、犯罪都市で繰り広げる、まあ、銃と血が飛び交う裏社会ものということでです、
は
い、
うん、
以上テレビアニメが2006年の4月から、1期が始まりましてですね、まあ、2期まで行って、
はい、
で2010年には一応第3期として OVA 展開もあったということでですね、はい、ブラックラグーンなんですけれども、
はい、
まあですね、じゃあもう女性キャラを語ろうと、今日お二人もう、なんですかこれ。
これは、10巻の特典でついてきたイラスト集。
すげえもう。
画集みたいなやつですね。
へぇ、あ、もうこっちが本体じゃないんだ。
は
い、
あ、そうです。それに、まあ10巻の、普通のコミックスがついてる。
はいはい、ちょコミックスがついてんじゃねえよ。
そうだ。
ビッグアンダムじゃねえんだから。でもサイズ的にすごいね。
そう
なんこれだけで売っててもおかしくない。
確かに
ね。画集として。
はい、で僕そのコミックジーンさんで買ったので、うん、なんか特典のポストカード
が
なんかついてたりとかしますね。
それは何、はい？
これなんだろう、ジンでついてきた。
ジンだから。
ジンどころなのかな。
今もう店舗でね、特典がいっぱい違いますからね。う
ん、俺アマゾンで買っちゃったんだよ、
ね。アマゾン意外とついてこなかったりしますからね。ね、
あ、ポスターだ。
あ、ちゃんと。女性キャラ一覧。
女性キャラの、
あ、
なんかバストサイズ別に。
あ、すごい。わあ、すげえ。
これ誰ですか、名前忘れちゃった。ロラ、ヨランダ。
ああ
、
そう。
ヨランダ、いろいろ、ね、隠して。うん、あ、でもこれちょっといい。
これいいな。
あとでちょっと写メ撮らして。
あ、はい。
これいいな。
まあ、ということでですね、うん、今回は、
はい、
とりあえず、
はい、
女性キャラはまずそんなに多いわけで、
まあまあ、
これ見ると多い、
ね、割といますけど、
うん、
まあ、まあ、大半が死んでるでしょ
とりあえず、はい、好きな女性キャラを一人ズバッと言って、
はい、
でそこからまたいろいろアーダコーダーを言っていきたいと思いますけれども、
はい、
準備はようござんすか。
うん、まあ、はい、はい、
だってもう松崎はこれ持ってきたってことはこれバストサイズをもうかなり
うーん、はい、
神しようとしてますもんね。
うん、はい。はい、
じゃあ、行きましょうか。
はい、
行きましょうか。
はい、
いいですよ。まず、バストは常に成長するもんですからね。いろいろ後で意見変わったら。
はい。
1週間後変わったら、LINE で飛ばしてください。
わかりました。
もうどんな時間でもいいんで。
うん、
じゃあ行きましょうか。
はい。
じゃあ、ブラックラグーンの中で。
はい。
自分が好きな女性キャラはこの子だっていうのを、
はい、
せーので言いたいと思います。
はい。
よろしいですね。よこたんですね。どちらさんも。
はい。
いきますよ。
はい。
いきますよ。
はい。
せーの。
そうや！え？かぶる？
いや、ここはちょっと俺はそんな気もしてた。
僕は。
まあまあまあまあまあまあまあ、まあはい。じゃあ、ちょっと、かぶんなかったら松崎から。
はい。僕、やっぱりレビー好きだな
ぁ。あー。レビーっすか、やっぱ。
レビー。
いや、言ってたもんね、うん、前々から、
う
ん。
レビーはね。
そう、いや、もう、やることがいちいちなんか、ガサツで。
はいはい。
クソみてえな、ことやったりするんすけど、うん、でもやっぱりやる、もうかっこいいし、なんか。
かっこいいんだよな。
そう、やっぱりその、ロックとの絡みをいちいち見てると、
うん、
なんか、大人な感じ。もあって、それでもやっぱりなんか子供っぽさみたいなところもあって、すぐ暴れちゃうところとか。
でもこの流れでいくともっと巨乳はいますからね。
いや、そうなんですよ。これね、
そうなんですよ。
俺、ジェーンだっけ、この子。
ああ、ジェーン、
はい。ジェーンかなと思ってた。
僕、もともとはバラライカ好きなんですよ。
あ、わかる。
もともとは。
ロシア系好きでしょ、多分。
好き。
俺と一緒。
ヒロイレスが言ってたのが、ブラックラグーンの女性キャラクターは、うん、の強さは、バストサイズに比例しますっていう。まあ、冗談交じりに言ってたのがあったんですけど。
はいはいはい。
なんで、レビーはちょうど真ん中ぐらいです。
ああ、なるほど、
ね。なんか言ってたような気がするんですけど。
はいはいはい、
だから、ロベルタとかが強いとか。
はいはいはい。
なんかあったりしたんですけど。まあでも、本当に、ミヒラさんの、さっきの一言の、うん、成長するよっていうので、僕は。
あの一言がなければバラライカあたりに行ってた
かもしれない。そうです。だから、僕、ずっと回ってるんですもん。
うん。
ブラックラグーンで誰が好きか。
その二択ですか、やっぱ。
メインはやっぱりバラライカとレビー。
うん。
うん、
たまに、あの、デスダヨさんが好きだった
りとか。ああ、シェンホア。
はい。
わかるわかる。
わかる。デスダヨ姉ちゃんは。
デスダヨのいいキャラしてるんですよね。うん、いや、
俺ね、なんかまあ、ドイチューとはこれちょっと被りそうだなってのはあったんですよ。
はい、
そうや。あの、掃除屋、そうや。
そうや。僕めっちゃ好きなの。
裏社会で、まあ、主に死体処理なんかの、はい、
あの声が、うん、声帯を切られて。
あの、なんか、昔の恋愛のもつれって、なんか、はい、多分彼氏に喉切り裂かれて
たんだっていう。
で、声が出なくなって、はい、あの、マイク当てて喋る、ちょっと機械音というか。
デスボイスみたいな。
デスボイス。
はい。
いや、僕はもう、あの、単純にチェーンソーを振り回す女っていうのが好きなんだ。他にいるのかって言われるじゃないですか。ちょっとあれなんです
けど。そんな女はそんなにいないと思う。
まあ、ソーヤっていう名前もあれ、悪魔の生贄っていう映画のレザーフェイスのっていう殺人鬼の本名が、ババソーヤだったかなっていうとこから来てるオマージュみたいのもあるんですけど、あと僕はちょっとね、あと、私服がゴスパンじゃないですか。ゴシックパンク。ゴスパンもちょっと弱いんですよね。デレマスの小梅ちゃんの私服が、ちょっとゴスパンじゃないですか、うん、ああいうのちょっと弱くてですね、うん、それもあってちょっとソーヤ、でもソーヤ可愛いんですよね。
可愛いんですよ。あの最初に出た時のそのマイクを落としてしまった時のテンパり具合がめっちゃ可愛いんですよね、
は
い
は
い
はい、ロックとあの時ジェーンかないたのを、こうチェーンソー持って追い詰めていくんですよ、はい、で屋根の上に2人逃げて、でそこでなんかこう脆い箇所が1箇所あったのはもうロック分かってたんで、ここをなんとかおびき、うん、寄せて落とそうと、
うん、
落とし穴みたいな感じにしてつってたんですけど、なんかソーヤが意外とこれちょっと陰鬱そうなね、
うん、
感じじゃないですか。で普段も顔隠してるんですよね、はいはい、あの仕事の時
は。そう
です
ね、うん、で掃除屋の時は。
でそこで2人を追い詰めたら妙になんかテンション上がったのが、
うん、
あのベラベラベラベラ喋りですね。でなんかうろうろうろうろ演説始めて、うんうん、でやばいぞあの落とし穴本当落ちてくれっかなみたいな、うん、なって、で爆発があってなんかマイク落としちゃって、
はいはい、
その後にもう体育座りして何もできなくなる、油汗かいて、
はい、
なんかマイクで喋れなくなると途端になんか情緒が不安定になるみたいな、なんかね、
あれいいですよね。
でその後さ、いろいろあってさ、シェンホアとさ、
はい、
あとロットンっていうさ、あの中二病の剣術家いる、
はいはいはいはいはい、
あいつとなんかさ、
なんだっけ、
あの二人とさ、はい、ウィザード
ザ、あ、そうウィザードな、そうだ、
なんかシェンホアのうちに居候してた、
ね、
ロットンと二人でテレビゲームやってた
の、はいはいはいはい、
なんかあんたたちいつまでうちいるんだよみたいなことシェンホア言ってると、二、はいはい、人でずっとなんかちまーっと座ってテレビゲームやってて、なんか普通に愛おしいなと思っちゃう。
いいですよね、本当いい。
えぐいキャラではあるんですけど、
ね。えぐいですよ。
設定もね、だって喉切り裂かれてるんですから。
うん、いやかなりのメンヘラだとは思うんですよ。はい、なんかね、あでねこれ俺は。ちょっと原作申し訳ない、ちょっと読んでなかったんで知らなかったんですけど、多分原作である描写なのか、
はい、
あの調べたらなんかその人工生体マイクを、
はいはいはい、
あの持たずに外出した時にロックと会って、
はい、
でロックとの会話を、
はい、
なんか背中に文字書いて、
これであのちょっと10巻のここですね、うん、今日は生体を持ってこなかったのでこれで会話するっていうのをロックの背中にこう書いて会話してる、
うん、それなんかすごい、
うん、かわい
いね。いいなと思ったんですけど。
いい、うん、ずっと、のののののっていう。
あ、ごめん、俺原作買う原作のソーヤもっとかわいいじゃん。
そうですよ。
あれ、あとやっぱ、
ゲーム。
あ、そうそうそうそうそう。あの、目の下にクマある二次元キャラも好きだ
った。
うん、うん。いやー、
目がね。
あ、でもソーヤやっぱ被るか。ドイチューとは被るような気がしてた。でも、まさか、サブキャラに寄ってくると思う。
いや、僕もね、ファビオラとソーヤーですげえ悩
む。あ、ファビオラね、好きって言ってましたもんね。
はいはいはいはい。あ、はいはい。
メイドキャラの
喋
ってた。ちっちゃい方。だからこれがね、スパッツだったら。これ。
もう買って着せてあげればいい。俺はね、ちょっとあとやっぱ、シェンホアとバラライカで悩んだな。シェンホア
好きそうだなってちょっと思ってましたね、三平さん。
俺バラライカはだから前言ったね、なんかひろえさんがね書いたその映画のロケっていう体のイラストっていうので、
はい、
まあ、同人誌だったの、なんか後で調べた、ひろえさんが出してた同人誌
テックスミックスさんの、はいはい、
で、なんかね、その 映画撮ってるオフの表情のバラライカとかがすごく印象残ってて、なんか双子と一緒に記念撮影してる、あの一応メイクって設定、その同人誌ではそういう設定、本編がどうとかではなく、本編がそうではなくて、あくまでパロディとして、でなんかね、そのやけどのメイクも落とさずね、なんかあのクランクアップした双子と一緒になんか写真撮ってるみたいな、なんかこう、あ、この人絶対優しそうと思って役者を好きになってるのがバラライカだったってことがあるんだけど、なんかそれでね、バラライカはちょっと、
いや、
おっかないけどね、おっかないけど、
いや、まあおっかないやつですからね、
でもかっこいいっすよね、
かっこいい、この傷だらけの肌とかかっこいいんすよね、
元旧ソ連の軍人さんでしょ、ホテルモスクワっていうなんかロシアンマフィアの名前、なんかかっこいいよね、
僕意外と幸男好きだったんですよね。
ああ、はいはいはいはい、はい。
五巻ぐらいでね、もう、あの、まあ、死ぬ、うん。
あの、日本のヤクザの
娘ですよ
ね。そうそうそう。日本編の時のね、レビーの服装が超可愛い。
ああ
冬服みたいな、ね。
ああ、ああ、ああ。
なんかね、なんかコートみたいなのとかって。いつもあの、半ズボン、
うん、いつもの、ね、
パンツなんですけど。ちょっと冬服ありやな。
あ、だから着せてあげたい。そこは無限の可能性があって。
だからロックにこのまま日本に残れお前はみたいなというところとか、なんかすごい印象残ってるんですよ。
いや、結構だからあれってテレビアニメの後半だったよね。
うん、そうですね。
だからやっぱ切ねんだよな、全体的に。
うん、
その OVA のロベルタ編もそうだったじゃん。なんかこうどっか物悲しかったりしてさ。
だってやっぱあの双子の時とか、
いやーすごかった。
あと俺絵だも割と好き。暴力協会、
はい
は
い、
あの、はいはいはい、武器商人、
はいはい、
あの協会でそういう武器を商うのをやってて、うん、その中のシスターなんですけど、うん、あの修道服、
うん、
普段、
うん、
もう背もでかくてね、ガタイもいいんだけど、うん、修道服着てて金髪で、あの尖ったグラサン、フォックスタイプっていうんですかね、うんうんうん、グラサンつけてて、そのギャップみたいの でかいバイク乗ってんの、
はいはい、
うん、なんかね、俺枝は割と好きなんだ、
なんかレビーと組んでる時とかすごいいいですよね、
ワクワクする。
あとこれ俺もね、その原作読んでない中でね、うん、あのちょっとネットで仕入れた知識で申し訳ないんだけど、
はいはいはい、
なんかその枝、
はい、
17歳当時はチアリーダーをやってたって情報が飛び込んできたんですけども、なんかおまけ漫画であったらしいんですよ。
おまけ漫画
で、チアリーダーをやってたっていう情報が何かこう出てきたか、そういう絵があったか分かんないですけど、これちょっと非常にね、
うん、
そのティーンの頃の枝をねちょっと想像して、あ、ちょっと意外とそういうアメリカンハイスクールみたいなところでいいとこの子だったんじゃねえかなみたいな。
でもなんか過去描写みたいなチラッと
チラッとあった気がするんですよね。
いや、過去描写がどうとかじゃない、チアリーダーの格好してた。
いや、そう、おまけ漫画はあの
ティーンの枝に頑張れ頑張れって言ってほしいじゃん。
いやいやいや、なんで伊藤ライズ。
頑張れ頑張れって言ってほしいんだよ俺は。
おまけ漫画はまあ公式が書いてる非公式のやつですからね、うんうんうん、あの巻末に書かれてるやつ、
うん、いや、もうそんなごっちゃにしちゃえばいいんだ、そんな。全てがとろけないばいいんだ、そんなの。
すごいですよ、ほら見てください。私は相当バラライカって書いてます。
ちっちゃいバラライカ、
はい、
かわいい。
ブラックラグーン話覚えてますか編っていう。 10巻出るまでに時間かかっちゃいましたから。
そうですね、大爆しました、ね、
これもうほんと家もう漫画置くとこないけど買う。
でも、まあ、ブラックラグーンは今そのレクリエイターズ集中するのに今ちょっとまあ止まってたりとかはするので、
じゃあもうこの隙に買っとかねえと。
まあ確かに今はだからかもしんないですね、うん、
まだ10巻ですから、
うん、
もうこれは手に入らないのかな。
いや、それ欲しいな、
うん、これいいですね。いや、このイラストも好きなんですよね、うん、
あー、いいね、
うん、エロいんだよな、ヒロイさんの描く、
ね、いいね、
本当に
同人誌も結構買ってますもん、
セクシー。ヒ
ロイさんの、
なるほどね。シェンホアはでも結構俺誰か俺なんかあげるかなと思った
んですけど、僕ほんま三平さん行くんちゃうかなってちょっと思っちゃってました。
まあ、最近そうですね、あのなんだっけ、兄につける薬はないとかでもちょっとやっぱ昔からね、チュンリーとか、
はいはいはい、
中国娘に、
中国娘がちょっと弱いところはありますからな。
デスだよ好きなんだよな、ね、もうデスだよって言ってます
デスだよ。意外とな、あのその殺し屋として冷酷そうに見えて人情味ある、
ね、うん、そうそうそうそう、
なんかちょっと面倒見いいような感じあります、ね、
そうそうそう、さっき言ってたあのソーヤとロットン、
はい、
でもロットンなんていうのはちょっとかわいそうな子なんですよ、頭が、
うんうんうん、
ほんと中二病で残念な子なんですけども、はい、それをなんか家に居候させてなんか文句言いつつ住まわせてやってるみたいなとことか、
いや、でも確かにね、ジェーンも、まあ、好きよ。
うん、いや、ジェーンは絶対好きだと思う。
すごい、あいつにすごい、
ダニー
、うんうん、ダーリン、ダーリンつって、言い寄ってくるところとか、いやー、俺にやってくれたらなとか思うんですけど。褐色だし。
あと、エロいしね。
エロい。
介入が乱暴だよ。もうちょっと緻密に言ってもいい。俺のこと好きになってくんね。
いや、
もう太古の妄想だね。
いや、そこはやっぱりその、ミイラさんとはやっぱり宗派が違うん
で。宗派が違う。俺割とこうね、
細かくいきます
もんね。そうそう、細かく土台から作っていくタイプだ。いや、いいな。チェンホアでもいいな。
うん。
チェンホアのなんか設定も好きだ。なんかピンヒールずっと入っててさ。
はいはい、
で、本当に強い敵と会った時それを外して本気出すみたいなのがあるって。いやー、ちょっとブラックラグーンいいなー。あ、でも、いざ並べてみるとやっぱこんなにいいんだね。
そうですね。
まあ歴代、
まあまあまあ、
亡くなったキャラとかもいますけども
。
グレーテルね。
そうや、まあ、B カップか、
うん。
B ってとこがまたいいな。
いいですね。
ちょうどいい。
ちょうどいい。
うん。
いやー、そうやです。
そうやです。
そうやです。これは、なんか被ったの、でもちょっと悔しいな。
いや、悔しいってあるんですか。
いや、なんか、
どっちが一番好きか決めようぜみたいなことです
か。いや、結構サブっちゃサブだからさ。
ああ、はいはいはい。
あまり、なんかさ、俺だけがその魅力気づいてるみたいなさ。
いや、そうや、割と多分人気あると思いますよ。
あ、でも原作もさっきパッて見たらそんな感じする。
はい、うん、結構ちょっと可愛いとこは。
なんか要所要所で出てきて。
意外と喋り好きっての面白いよな。話し出すと止まってんだよ。
そういうとこもいいですから
ね。まあでもね、そんな感じで、ブラックラグーン、ちょっと本当私が言えることはもう原作買いますよってことですね、これは。
ヒロエさんの書いたうちの嫁がね。
フェイトの、ね、イラストがあるんですよ。はい、
じゃあ君そっちでいいじゃん。
いや、
そうや。
これ選んでやったらこれでいいですよ。そりゃ
今そうやの話して、嫁の話持ち出すの野暮だぜ、それは。どっちにも悪いよ。どっちにも悪いさ、そんなの。
必死やな。ファビオだって言っとけばよかった。
ちょっと後で説教部屋だ。
かぶんなくてよかった。
先輩立てるように。
おっと、じゃあ俺、ヒロエさんが同人誌で書いてるオリジナルのキャラとか好きなんですとか言いそうになってたからよかった。うん、
でも後でそれの話聞いて、後で聞いていろいろ調べたら、まずやっぱりお前あれよ、ちょっと俺に譲んねえか。夜中の3時に。直伝で。まあそんな感じで、いろいろ語ってきましたけど、
はい、
ブラックラグーン非常に面白い作品ということで、アニメも原作も、
はい、
読んでみてください。うん、ということで、以上、今回はブラックラグーンの女性キャラを語ってみました。はい、エンディングでー
す。はい。
ちょっと言い忘れたんだけど、
はい、
リトルウィッチアカデミアの21話で、
はい、
ハンナとバーバラアッコに出れたの見た。
あ、まだ見てない。
まだ見てない。
まだ見てない。
じゃあ家帰って、はい、ちゃんと見てね。
わかりました、わかりました。
アッコに2人がお礼言うから。
うーん、
なるほどな。
そっか、
そっか、
見といて。
そっか、
何かが動くぜ。時代が動くぜ。はい、じゃあですね、いろいろ読みましょう。ツイッター
、
4話と5話でもうパンツは脱がないと思わせといて、6話の最後の最後で突然パンツ消すっていうちょっとしたドッキリ感、なんなんですね。
あれの話か。
あれの話です。
あ,
あれの話。
あれの話、はいはいはい。タイトル言いなさいよ。さっきのドイチューさんもそうだね。興奮
すると
、
興奮するとタイトル言うの忘れる説がね。
これもうひなこノートって言うのも俺のまゆちゃんで分からない。
俺のまゆちゃんの話いいですか。
まあこちらルームメイトですけどね、
はい、
ルームメイトもちょっと語りたい部分はあるんですけどもね、いろいろ。はい、じゃあ次ですね、ハンネスさんよかったな。これ進撃の巨人ですけど、こんな話だ、
うん、
ちゃんと見ててくれる大人がいて、あの3人だけで世界が完結してるわけじゃなかったことが、こう喜べる嬉しみがある
ってい
うこと
を、ね、いや本当にいいですね、
うん、書いてくれてますね。あとですね、こちら。色欲坊主枠。
あ、はい。
色欲坊主枠の、7月期アニメ、夏アニメ。まあ、終わった、僧侶と交わる、はいはい、色欲の夜が終わった後、
はい、
新しく始まるアニメ、
うん。
スカートの中は獣でした。 はいはい、これは三平さん案件か。主人公の男の子のビジュアルが好みだということで、あの枠終わったらちょっと男の子の
女装してる子がなんか、うん、男の子が女装してての恋愛模様みたいな、女の子を
助けたらみたいな感じなのかな、なんかでね、まあどっちかというとそういうショタっぽい感じではなく、本当にどっちかというと女装なのかね、うん、男の子というイメージよりは、う
ん、それもなんかユリ要素があったりとかよくわかんない。
あ、じゃあ女性同士なの？
でもね、ちょっとでこのツイッターいただいたんでちょっと調べたんですよ、はい、そしたらですね、まあ、どういう作品なんだろうと思って、はい、そしたらですね、もうそれよりも何よりもですね、あの僧侶と交わる色欲の夜に応援上映&スカートの中はけだものでした第1話先行上映&トークショーっていうのがですね、はい、4月1日にロフトで行われるということですね。これえらい、これ、ね、えらいマッチメイクしたな。
このイベントのすごいところが、うん、木魚持ち込み自由
逆に木魚持ってって咎められるみたいなことあるんですか？
マジで？これ木魚持ち込み自由だしですよ。
おー、じゃあうちにあるね、はい、木魚皆さん
一家に
ぜひ、
まあ本当に一家に一台ね、あの実家住まいの方はあるでしょうからね、木魚買うと高いよ。でも
木魚はねえな、
一時期買おうと思ったんだけどね、なんか
ネタで使おうと思って。これちょっとね、この制作、その僕ちょっと知り合いのプロデューサーさんが制作をやって
る
んで、
そうなん
です
ね、
はい、いろいろ話聞いてますけれども。
すごい組み合わせです
よ。すごいです
よ。客層どうなるんだろうっていうね。俺、仮にこれ普通に客で見に行ったらさ、はい、目立つよね。あのもう帽子取ってさ、はい、スキンヘッドでいたらさ、これ何なのこの人って思われるよね。
いや、マジで僕、原作好きなんで、はい、行ってみたいんですけど、まず男って時点で目立っちゃいますから。
まあ、そうでしょうな。うん、
多分女性。
まあ、でもまあ、ね、どっちかというと、レディコミっぽい感じの。
そうです。ね、ティーンズラブって呼ばれるところの、呼ばれる、あれの。
はいはいはい、はい。
やっぱ、僧侶はやっぱほんま女性が読むような漫画、
ね、そうですね。
ほんと、フラットスキンヘッドで行ってみようかな。関係者かしらみたいな。なんか最後、壇上に上がるのかしらみたいな。
コスプレにしてはいかついしな。
もう今朝とか来ちゃってさ誰か持ってねえから、まあそんな感じでですね、はい、いろいろ、メールツイッターも、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、ということでですね、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると我々大変嬉しいです。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で拾うこともありますが、その場合はお名前は明かしませんのでよろしくお願いします、はい。メール募集、こちらは、感想質問好きなキャラアニメ話などの普通歌を募集しております。そして、嫁よ俺色に染まれのコーナーでは、嫁に関する質問を募集しております、こちら随時募集中、質問が溜まった頃にコーナーをやりますということで、ちょっと来週再来週あたりどっちかでなんかやりたいかなと思ってますんで、はい、メールなんか送っていただけると嬉しいです、はい。さらに番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますということで、はい、そんな感じで、第77回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
あのちょっといい、
はい、
マルイの CM のアニメって目にしたことある？
ああ、見てない。
なんか、はい、
なんかチラッと、なんかネットなんかチラッと見たかな。
今やってんのがね、はい、なんかこう、まあそれがタイトルかどうかちょっとあれなんですけど、猫がくれた丸い幸せっていう一応なんかタイトルになってるみたいで、はいはい、めちゃくちゃできいんですよ、
うん、
本当本編が見たくなるみたいな感じで、うんうんうんうん、で丸いのサイト調べたら結構設定もかっちりしてるみたいで、で全部のキャラにキャラ紹介のページとかもあったりして、で一応例えばこのヒロインがね、うん、平倉麻里っていう、はい、で CV が内田真彩さんになってたりして、ものづくりが好きで化粧品のパッケージデザイン会社に勤める2月生まれの30歳、長女らしいしっかり者だが義務感にとらわれすぎる一面も、最近はマンホールの図柄集めにハマり中で、タモリクラブとか好きそうだね。もっぱら休日はマンホール写真を撮影に行ってるみたいな。
CM でしょ？
CM なのよ。で、なんかね、でも見てると、はい、本当なんだろう、すっげえ、PA ワークス作品みたいな、ちょっと働く女の子シリーズみたいな感じにも見える感じで。でね、2パターンかなんかね、 あの一応 YouTube で見れるんで、
うんうんうん、
あの公式のが上がってる
んで、あなるほど、
これちょっと見てみて、
わかりました、
すんげえ出来よくて、本当本編見たくなるから